例えば、前にここでほら、ビザの CM 意味わかんねえみたいな話したじゃないですか、お相撲さんにぶつかって。あれ、最近また新しくなって、
ニューバージョンってこと？
ニューバージョン。今度は、片方が、要はうちの、女の子の方が普通にピッピッピッって済ましちゃってて、で、男の方の方が、あ、現金払いとか遅れちゃったみたいな感じで、ちょっと後から来るみたいな。なので、もうその間なんかご飯食べてるんですけど、で、そこでなんか辛い料理食べてて、
ほ
最後ね。
う。
で、あ、ごめんごめん、待ったみたいな、遅くなってごめんね、みたいな感じで、男が来るわけですよ。支払いを終えてね。そしたら、辛いって言って、その料理食べて。で、終わりっていう。またもう、また気持ち悪い。また、ああ、このシーンいらないっていう。その早いので終わって、私とか早いわねって終わればいいのに、最後になんかまた辛いとか言って、その料理食べて辛がる仕草があるんですけど、それはいらないっていう、あーっていう感じなんですよ、今回も。だからここもまた、力士のドーンって当たってっていうのと一緒ですよ。よくわかんないオチっていう。そう。別に、からあがってる、上白石も別に、そんな可愛いわけでもねえし、みたいな感じで。なんだん
もう
でし
何、
ょうね。
完全に瞑想に入ってる感じやな。
っていうか、最後に入れないと気が済まないんでしょうね。上白石の、一人の部分を。そう。そこを、入れなきゃいけないという。じゃ皆さんも見てください。まあ、というかね、テレビ見てたら結構流れてくるんで。
なるほど。僕見たことないな。あ、見たことあるのかな。
あると思いますよ、多分。スルーしてると思います、多分。
なるほどね。
はい、というわけでね、そんな近況報告。
ありがとうございました。
ありがとうございました。あ、そういえば、何でしたっけ？成田大使よりちょっとテーマ、ちょっと3ついただいたんですけど、すみません。ちょっと今日はちょっとこの後ドラゴンクエスト5やんなきゃいけないっていう仕事がありまして、はい。やらなきゃいけないノルマがありまして、なのでちょっと皆さん申し訳ないですけども、はい。すいません。泊まり系系バスロン M ラジどうも改めましてこんばんはブライトです。
はいどうもタクヤです。
M ラジです。
はいはい。
先週はニアハイだったのか。
まあでも良かったんじゃないですか、予想としては。
まあまあまあまあ、方向性としては、
遅くなりました。ワールドウィンズおめでとうございます。
いやいやいや、あんま儲かってないんでいいですよ、あれ。副賞だけだったんで、あれ。
なるほど。
生まれんとか持ってたらあれですけど。
これお互いの本命だったってな。
俺と僕はね、新人だったんですよね、今年デビューの。乗ってたのが。
ああ、そうなんやね、吉村さん。
そう。こんなんさ、買いづれえだろ。どう考えても。
そうね、しかもなんか綺麗に真ん中抜けてきたもんね。
そう、うまかった。
うまかったよね。
うん。ということで、岡田ぐらい活躍するのね。
誰やね、岡田。
岡田いたじゃん、地方から。
いたいたいたいた。
赤木孝太郎ぐらい活躍するの期待してますからね。アドバイアバックスをフォートアイランドステークスで飛ばした男こと赤木孝太郎ね。赤木孝太郎ぐらい活躍するの期待してます。
一応、コーチナンバーワンなんで。
そうですよね。
はい。
初勝利オープンなんてあるじゃないですか。高城以来ぐらいじゃないですか。
高城オープンちゃうやろ。あ、
まあ、あれは、
初勝利オープンか。
そう、一応 G3 だけど、あ、G2 か。だからそういう感じで。
え、高城って初勝利マイナーズカップの？
そうですよ。
あ、そうなんや。
そうですよ。だからみんな驚いたじゃん。
初重賞、初騎乗じゃなくて？
違う違う違う。
そうなんや。もう、初勝利も
マイナーズカップの。そう。
そうなんや。
はい。
へえ、申し訳ない、にわかで。
あ、にわか出ましたね、完全に、にわかの部分が。
いや、僕も初騎乗、初重賞、初騎乗が、マイラーズの大隅大君やと思ったからさ。
だから多分、高城以来の初勝利をオープン勝ちの可能性もありますよ。
そうですね。
ね。
確かに、確かに。
そうそう。そんな吉村君を今後は応援していきましょう。
はい。
はい。じゃあ、この番組はどんな番組かと言いますと、この番組は、今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃうというラジオ番組です。
はいはい。
はい。今週は、G1 になって、今年で8回目かな、大阪杯予想します。
お、もう8回になるな。
そうですね。
まとまり系競馬ソロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナ
ー、イエーイ。
はい、今週の予想レースは第68回大阪杯 G1 でございます。
おうす。
阪神の芝 2000m で行われるレースですね。
おうす。
はい、というわけでもうオッズが出てますね。
出てますね。
はい、はい、ちなみに大阪杯で、あ、でも大阪杯はいいか、もう思い出したらもう東方ドリームしかないもんね
そんなことないわ
あ、東海帝王があるか、東海帝王が
だってバックインも買ってるしな。
あ、そうかそうか、バックインもあるわ。
うん、
そうだ、じゃあその3つでは
い
はい僕は
弁償サムソンも買ってるっちゅうね。
ああ、あれね、2着、シャドウゲートのね、
シャドウゲートだ、うん、
あれでしょ、あんみつでしょ、あの時
焦ったっけな。
そう、あんみつ乗ってたのよ、あの時まだ遺跡ちょっとしか経ってないあんみつが乗ってシャドウゲートそう、
そんなまだ初割れには、なんかあの、なんか、タガのマイバッハが買ったりとかするやんか。
タガのマイバッハ懐かしい
な
あ。でも当時、まあまあ強いイメージありましたよね。
あ、そうか、
鶴丸ボーイが負けてましたからね。
ああ、そうやったら、うん。
はいはい。2002年ってなんだ、買ったの。
タガのマイバッハって、いつ
2001があれじゃん、東方ドリームじゃん。
はいはいはいはい、
2002ってなんだっけと思って。
翌年か。
翌年。
東方ドリームだから、オペラ王やらの。
で、2003がタガノマイバッハだったから。
うん。
2002って何だったかなと思って。忘れちった。2002を忘れた。
サンライズペガサスとか。
あ、そうだ。サンライズペガサスか。あ、でもなんか。
エアシャカールに買ったやつ？
あ、そうだ、そうだ。エアシャカール2着でサンライズ1着だ。
サンライズペガサスって2回買ってへん？
ハーツにも勝たなかったっけ？
な、僕今思って、ハーツくらいで勝ってたよな、と思って。ああ
なんかハーツくらい俺本命して2着だった思い出があるんだ。大阪杯。だ2005ってことか、うん、じゃあ。そうだね。2005サンライズペガサスだね、1着。
ああ、ははははは。
で、2002も1着だ。3年空けて勝つってなかなかですよね。
あ、3年も空いてんのか。
うん。怪我ありましたからね。
毎日王冠も勝ってる前もな。
勝ってます、勝ってます。あの、大混戦の毎日王冠、
ね。大混戦な。うん。
まさか勝つとはっていうね。僕下手くそだからやっぱバランスとか勝っちゃうんですよ、ああいう時。これは大丈夫だろ、みたいな。でも17頭の混戦だから毎日王冠にしては。あそこまでガチレースになっちゃうとちょっと勝てないっていう。
僕でもあのレース、あの、何やったかな、3着の。
あ、ケアイガードね。
ケアイガード勝ったね。
買えない、あんなの。普通にバランス、ダイヤメジャー、スイープ投手を買っても負けますよ、あんなもんは。
僕はあの2着のあの、NHK 前で買ったまま買ったし。
あ、テレグノシスね。
テレグノシス。うん、
サンライズだけ買えなかったでしょ。
あ、抜けたよ、抜けたよ。
そうです、まあまあ、そうです、抜けますよ、これ。後藤うまかったもんだって、これ。じゃあ、そんなね、大阪杯ですけども。
はい。
はい。現時点でオッズが出てますんでね、紹介していきたいと思います。一番人気、ハーパー 3.8 倍。笑わないぞ、そこ。
はい、
そこ、
はい。はい、すいません。
先生見てるぞ、そこ。授業中は静かにしなさい。はい。2番人気、ローシャンパーク 4.7 倍。3番人気、タスティエラ6倍。4番人気、プラダリア 8.6 倍。ここまでが10倍を切る人気で、以下、ステラベローテ 11.8、ベラジオペラ 11.8、ソロレース 12.6 と続いていきまーす。まあ、ちょっとむちゃくちゃのオッズですけどね。
あれか、副賞は、ハーパーはそんなに売れてないんか。
なんかあるんですかね、なんか誰か言ったんですか、ね、
だから単だけ誰かドカって言った感じなのかな。
副賞だけで言うと、やっぱベラジオが一番人気ですね。次、プラダリア、タスティって感じですね。
あの、お前な、ベラジオ、お前な。
うん、副賞だと断然一番人気ですけど。はい。
お前ね。
じゃあ行きましょう。
はい。
なんかさ、まあ、これ、いつも悩むとこなんですけど、うん、自分が強いと思ってるけど、あんま適性はないんだろうなって思ってる馬と、
はい、
そんなに強いと思ってないけど、まあ、ここが一番タイミングとか適性はベストなんじゃないかって思ってる馬っているじゃないですか。で、大体後者の方に印打って外した時にムカつくんですよね。やっぱ弱いと思ってる。
あ、そうよね。
そう。
うん、
だけど、ちょっと後者に打っちゃうかもしれない。そうそうそう。やっぱ強いと思って、でも強いと思ってでもやっぱりね、適性が合わないとかタイミング合わないとかで負ける馬もいるんで。
ああ。
そこの辺ですよね。塩梅ですよね。これは多分被んないと思う。
ほほほほ、
うん、これは多分大丈夫。はい、俺、拓也さん多分ね、なんとなくツイート見ちゃったから、多分これ本命だろうなってなるから。
ああ。
はい。じゃあ行きます、ね。
プラピの本命は外枠の方？
あ、また難しいこと言いますね。外枠の方ですね。はい。じゃあ行きますよ。はい。
はい、
じゃあ、互いの本命です。せーの、ズドン。ブライト本命、ベラジオペラ。タケヤさん本命、ソウルオリエンスです。
お
ーす。一応、ベラジオの方が人気してんのか。ですね。はい。
あ、そうなんや。あ、そうか、はい、そうか、そうか。
そう、ソウル12ですよ。
そうやな。
はい。まあ、これはね、まあ、すごい、
うん、
もう臨戦的に、
うん、
もう、まごうことなき ステイフーリッシュ感。この京都キレ一番人気2着からの大阪杯。期待してますよ、僕、収集しましたからね、ステイフリッシュ。
ステイフリッシュ感だ。うん、弱
いや、弱いですよ。でも、多分、ステイフリッシュよりは強いと思うんですよ、ベラジオの方が。
なるほどね。
はい。一応、スプリング、セントフォーリア1からのスプリング1が、まあ、結構僕の中で強かった。
まあ、そうやな、そこ強いよね。
ショート数逃げからの、
うん。うん、
多頭数内枠、
そうですね。
で、ハイペース、差しで回ってっていうので、うん、で、しかも、うんうん、超高速馬場の両馬場から、重たいレースだったじゃないですか。だからどっちもこなしたみたいので。うんうん、で、
はい、
皐月賞はまあ、前に行っちゃったし、まあ、しょうがないじゃないですか、これは、敗戦的に、
うんうん。
で、むしろ10着に留めてんだったらそんな悪くないぐらい。で、
うん、
で、ダービーも、もう、ほぼ3ですわ、あれは。もう、
そうやな、ほぼ3やな。
そう。うん、まあ、枠乗りとかもありましたけど、でも、まあ、
ほぼ3。
でも、位置取り的に逆位置取りなのによく刺してきたなって、33秒0で。
はいはい。
まあまあまあまあ、一定の強さはあって、で、そこから一応チャレンジカップで、僕、だからそこでめっちゃ強いと思ってなかったから、まあ、チャレンジカップでびっくりしたんですよ、結構。あ、ボッケリ勝つんだ、みたいな感じ。しかも3番人気だったし。で、そこから京都記念は、これはもう激走のハンドがあるんで、もうプラダリアみたいなクソダウン大先生には負けちゃうじゃないですか。あっちはお得意の臨戦みたいな。こっちはちょっとハンドあるみたいな。あれの差だったら逆転できると思うんで。
なるほどね。
プラダリアよりは評価しないといけないと思うんですよ、今回。
うん。えらおもろいやんけ。
っていうので、本命です。だから、まあ、10って感じ。今回、だから、あんまリズムいいはそこまでいないんで。
まあまあ、そうやね。
そう。前走1着馬いるっちゃいるんですけど、このレース面白くて、前走1着馬が意外と相性悪くて、結構ハンドが出て、で、1着の馬は1番人気1着じゃないと来てないんですよ、全然。2番人気1着とか3番人気1着とか全然来てないんで、で、唯一2番人気1着以下で来てた馬が、ワグネリアンで休み明けだったんですよ。神戸新聞杯から、2番人気1着神戸新聞杯から休み明け大阪杯3着だったんで、だから、結構ハンドが出やすいレースっちゃレースなのかもしれないですよね、その、割と混戦で。
なるほどね。
はい。というわけで、まあ、それもクリアしてますし、1番人気2着なんで。
はいはいはいはい。
はい。なので、ちょうど、いいラインかなっていう。
うん、
でも、なんか、お気に入った感はありますけどね。はい。はい。どうぞ。
はい。僕はもう、だから今、村さんが冒頭で言った通り、角の方で開きました、今回は。
ああ、強い側でね。
強い側で。やっぱりね、今、最後、村さん言ったみたいに、やっぱり言っても、メンバーはメンバーやって言っても、やっぱ大阪派やと思うのよ。
はいはい。
今回2000メーターちょっと内回り系で、やっぱり摩擦もそこそこ出てくるし、まあ、確かにね、ちょっと枠ゲーみたいなところもあったりもするんやろうけれども、やっぱその分、うちによる分、絶対摩擦は増えるから、
はい。
やっぱ格が優勢かなとは正直思ったので、
はい。
今回はその、やっぱり G1 を取ってるっていうタイプの馬を優先して取りました。
はい。
で、その中で指名したのが、まあ、この馬で。まあ、僕はこの馬はちょっとね、ずっと前から言ってるちょっと強いぞって言ってる馬なんやけども、
うん。
7番人気12倍、舐めんな!これら言うとブラスター怒るかもしれないけど、僕の中では、メジロブライト、ちょっと小型版っていうイメージなんやな。
ああ、別に、全然いいですよ。メジロブライト、うん、クラシック取れない馬なんで。ひたすら松田が三清で差し損ねてたんで、全然。はい。
いや、でも、強かったけどね。
まあまあ、強かったですけど、僕が一番好きなのは、やっぱり、エボシオごときにはお前負けねえよっていう日経新春杯が一番好きですからね。59.5 のね。55キロのエボシオ 4.5 キロ差で完封するっていう、かっこいいですよね、ああいうの。
はい、確かに。で、まあ、今回その、多分、内側が有利どんどんこうじゃなくて、まあ、渋滞するかなっていうのもあるのが一つと、
はい。
まあ、人気落ちで外枠開って、僕、このやっぱり体力量系の馬だと思うので、やっぱりいい量持ってるんで、で、勝つための戦法っていろいろあると思うんやわ、この馬は。
はいはいはい。
もう本当、後方差しでできてるけれども、まあ、ツイートもしたけれども、やっぱりまくるっていう手もありゃ、ある程度出していくっていう手もある。だから、ダービーの時ちょっとそれしたぐらいかな。
うん。
うん。今回も、有力の馬がそこそこうちの方に寄ってきているので、
はい。
頭出してる間、あとはその、警戒し合って見合ってる間に外からスーッとまくってでも出ていけるやろうと思うんやわ。
はいはいはい。
うん。そうするとそのドーディウスみたいな、有馬記念みたいな感じで、もしちゃんとこう乗ってくれるならば、僕はもう普通に量で勝てると思うので、
はい。
延長になって少しこう、行き足が多分前走よりも、まあ前走ちょっとね、道悪やったさかいにあんまり活性も問われへんかった可能性あるけれども、まあ一応延長で、まあ外目の枠で気分よく行ければ、水槽は多分前走よりか楽になるはずなので、まあ、それにかけて、もうこの人気落ちなら、もう僕はもう目をつぶって、このままの能力にかけたいかなと思って本命にしました。
僕これ、対抗。っていうのも、僕その、前に中山記念の時、ちょっと割と国評側のこと言ってたと思うんですけど、その、
うん
うん、何、菊花賞、セントライト菊花賞有馬が、のパフォーマンスが結局その、うんうん京成杯、サツキ、ダービーを超えてきてないと一回もっていう話で、うん、だちょっとずつ下降戦なんじゃないかっていうので、
うん、
って思ったんですけど、やっぱ中山記念とか見てるとやっぱ強かったんで、
うん、
あの競馬はやっぱり、ね、もうディープとかドゥラメンテじゃないとさせないだろうっていう感じだったんで、うん、まあまあ、しょうがないじゃないですか、あれは。で、今回延長で、まあ多分絶対延長の方がいいと思うんで、延長で、うん、うん、で、たけしに戻って、
うん、
でなんかダービーが負けてるからあれなんですけど、普通にダービーみたいな競馬でいいと思うんですけどね。ダービーが一番、なんだったら、結構狭くなったって負けちゃってるけど、あれって結局、それまでの経験値が足りなかったって部分の方が大きいじゃないですか。うん、だからあれをもうちょっとなんかいろいろ多頭数とか馬群とかやってりゃ、多分ダービーもいけてたぐらいだと思うんで、
うん、
むしろあんなにストレス持ってた状態で、ね、ほぼ勝ちみたいなゲームしてたから結構詰まってたのに、うん、だからやっぱりああいうのできんだったらあれやりゃいいのになと思うんですけど、
うん、
やっぱりなんかちょっと京成杯とか皐月賞の内容が良すぎちゃって、うん、なんかこうした方がいいんじゃないかみたいな多分固定概念みたいなのがあるのかなと思ったんですけど、うん、でもまあたけしさんももう降ろされてちょっと背水の陣感もあるんで、うん、まあここでもう負けてもしょうがないみたいな感じで普通に外からまくったりとかそういうなんかもう体力生かすような競馬、
うん、
でいいんじゃないかな。そのだから後方でまたぶん回すとかはやんないんじゃないかなっていうか、
うん
うん、まあやってもある程度来れるぐらいの能力もあると思いますしね、そもそもね、
うん、ごめんね、本命がちょっとつけたすわな。
はい、
ディープの時代がやっぱ終わってきたやんか。
はい、
でやっぱりこの手のタイプの馬って多分もうちょっと奥があると思うね。
はい、はいはいはいはい。
要は、早熟っぽいかなっていうふうに見られたりするところもあるんやろうけれども、
はい。
僕はこのソウルレース、例えば、タスティエラとかでもそうやけど、決闘的にもうちょっと後ろあってもいいかなと思うのよね。
はいはい、はい。
このまま絞んでいくっていう感じでもないと思うんやけど、やっぱりブラスさん言ったみたいに、その乗り方であったり、あと陣営の馬の作り方、やっぱもうちょっと馬体増やしてきてほしいよね。
確かにね。
うん、そこのパワーが加われば、僕、絶対このままもうワンランクより上はあるかなと思うのよ。で、上のラインがまだこのまま僕の中では見えてない。タスティエラはね、もうちょっと上あると思うんやけど、ある程度まあこの辺までやろうなっていう予測はつくんやけど、 このままもう一つ、二つぐらい上あるやろうなと思うんで、
はい。
あたり、こう、しっかりとしてきてもらって、今、皆さん言ったみたいに乗り方にもうちょっとこう、バリエーションつけてもらったりとかすれば、多分、ブライトぐらいにはなれると思います。
あれ、バンドギャルドの下なんでね。
ああ、なるほど。
はい。バンドギャルド、微妙に万世っぽかったんで。
そうですね。確かに。
はい。はい。じゃあ、最高以下いきますか？
はい、行きましょう。
じゃあ、いいですか？
はい、いいでしょう。
はい。じゃあ、互いの対抗以下です。せーの、ズドン。はい。じゃあ、わかりましたね。ブライト対抗、ソウルオリエンス。黒三角、ミッキー・ゴージャス。白三角、ステラ・ベローチェです。高谷さん対抗、スタニング・ローズ。黒三角、タスティエーラ。白三角、ローシャン・パークです。はい。じゃあ、まあ、スタニングから。
はい。まあ、さっきも言ったみたいに、僕は今回、角を取ったということなので、まあ、この周り。けれども、現在、最強馬と言われているのがロデュース、
うん、
でリバティアイランド、
うん、
でスターズオンアース、
はい、
でまあなんだっけジャスティンパレスか、まあ多分この辺りぐらいまでだと思うんやけれども、でマイルの中では一応トップと言われているのはナミュール。
そうですね。そんぐらいは
いい感じはね。まあ、そんぐらいインダインジャーされたからね。
はいはい。
まあ、ガチで勝ってる前よね、これ。
まあ、そうですよね、スタニングね、
うん。うん。ですよね。だから、結局、今回その、走れる体制なのですかっていうところが問題だと思うんやわ。
そうですね。
うん。そこは、ハンデレーシングさん、頑張ってもらいましょう。
はいはいはいはい。で、まあ、スターズも、ほら、ジャパンカップ来ましたもんね、あれ。
そうですね。で、その、ナミュール、スターズ・オン・アースとかと比べると、ちょっとやっぱり、着順に上下はあるっちゃあるんやけども、まあ、エリザはまあ、ええわな。でも、中山記念、ビクトリア、言うてもまあ、そんなに、コンマ2秒に、コンマ8秒なんで、で、ビクトリアなんて1も取れてなかったから、
はい。
まあ、それ考えたら、そんなにほど着順ほど負けてないし、で、ちょっとこっちの方が、他の2頭よりかは S に頼ってるっていうところもあったので、1年、こういい休養で少し寮の方に寄ってきてくれたら休み明けも多分走ってくれるような気象やと思うし、で、
はい、
小回りの2メーターくるっと回ってきて、器用な足も使えるタイプだと思うので、先行勢でパッと抜け出して、最後まで持たせてくれるっていうタイプで選ぶならばこれかなというふうに僕普通に見たので、やっぱり能力、まあ走れなかったらも全然問題外なのかもしれないけども、普通に走れるんであれば、もうそのまま買ってもいいぐらいの能力はあるはずなので、この人気であるんであれば、ちょっとそっちの復活の方にかけようかなと思って、対抗にしました。
なるほど、なるほど。これか、そっか、まあ、そうね。いや、まあでも、結局なんか、そのメンバー的に全体的にどっちかっていうと、なんかこう、体力まくりみたいなタイプが多いと思うんですよ。なんかメンバー的に。うん、そうなった時に、くるって回ってこれるのって、うん、まあ、これか、とかって考えてくると、全然ありなんですよね。その、うん、あとは、だから、能力が戻ってるかだけっていうだけで、その普通の状態かどうかってだけで、
逃げるまであるよね、下手したらこれ。
いや逃げ、まだ、あ、で逃げたらしかもね、15番手からだからショックとしてはかなり効きますよね。
うん。
まあちょっと抑えるかもしれない、これは。これはまあまあ強いと思ってるし、まあ母父黒くの相性いいし、
うん、
いかにもだってこれって阪神2000だから来ましたよっていう感じのなんか馬だったじゃないですか、秋華賞の時とか。
そうそうそうそう、やっぱそういう感じや、なんだっけ、その前の、秋華賞の前の、シオンステークスか。
そう、フラワーもそうだし。
フラワーもそうしね、そういうタイプや、なんかどっちかといえば。
来るっていう。だからオークスが逆にポテ証明ですよね、めちゃくちゃ。
ポテ証明な。うん、
そう、これね。僕、なんか強いサウンドビバージだと思ってるんですよね、この馬。二回りぐらい強いサウンドビバーチェっていう感じなんで、うん。まあまあ、だから。あ、これはちょっと抑えましょうかね。うん。これ迷ってたんで、結構、ラインとして。はい。じゃあ、次はタスティかな？
あ、タスティの方が人気してるのか。
タスティの方が、はい。
はい。まあ、これも、ソウルのランで言ったのとほぼ一緒で、成長の曲線がおそらく前にあるタイプの馬ではないと思うので、里のマンハッタンカフェなんで、うんうん、なので、やっぱり後ろの方に、これからまだまだ、もう一歩ぐらい伸びていくタイプの馬だと思うし、実際ダービーも勝ってる馬だし、 で、菊花賞2着の後、有馬記念の6着、まあ内容ちょっとあれって感じだったけども、まあまあそんなに、なんていうの、あの名前を怪我すほど負けたわけではないので、うん、休み挟んで、多分両系の馬だと思うので、内枠だけれども、あの、量があるタイプの馬なので、そんなに、なんていうの、揉まれ負けするようなメンバーでもないはずなので、普通に乗ってくれてたら、こっちの方がまあ安定、まあある程度出していってほしいのは欲しいねけれども、まあ短縮になるんでどこまでついていけるかわかんないけれども、ある程度、あの流れに乗れてくれれば、これも、まとめては来ると思います。ただね、破壊力っていう面ではちょっと薄いかなと思ったんで、評価としては3番手に下げたという感じですね。
これなぁ、これも僕も別に悪かないと思うんですけど、休み明けでダウンみたいな感じだし、
うんうんうん、
やっぱりここ2層がやっぱ位置取れてないのが気になって、有馬とかでもなんかどうっていう手応え全然なんか押してもなんか、おぉみたいな感じ。
だからね、
うん。だから何なんだろうと思って、プラス18の影響なのかよくわかんないですけど、
うん、
何だったのかね。だから、あれがちょっと気がかりで、だから2000だと、まあ、サツキ賞の内容は強かったんですけど、ここが多分一番パフォーマンス良かったと思うんですけど、
うん、
だから、まあ、小回り2000とか悪くないと思うんですけどね、だから短縮がどうかかなっていうのと、ちょっと聞くと有馬が位置取れなかったのが気になったんで、
うん、
僕、有馬本命だったから余計なんか、あらっていうの、そう、ね、そうあったんで、うん、はい。なんか、ね、世間で有馬邪魔されたとか言ってますけど、いや、ジャスティンの手応え、ジャスティンの足に比べたら、あんな、不利に入んねえよと思ってさ、あんなの、不利がどうとかっていうレベルじゃねえだろう、ジャスティンがあの足で4着なんだから、どう走ったって5、6着だろっていうさ、だから、不利がどうとか言うやつはどうでもいいですけど、
うんうん、
はい。まあまあまあ、そう、その辺がちょっと気になって、ちょっと位置取りが取れてないっていうのがね。いやあ、ミッキーゴージャスか。
うん。
これはもうリズムだけですね。あの、他の馬が、うん、あの、連勝馬がいないんで。
うん。
なので、唯一の連勝馬。
うん。
で、しかも3回連続1番人気1着。
そうですね。はい。
はい、で、はいね、前走が、まあ、まくりの競馬なんですけど、もうなんか、もう、ほんと、うん、もう無理やりねじ込み勝ったみたいな感じだったんで、
うん、
もう、こいつらとはちょっとレベル違うぜみたいな感じで。だから、ね、
うん、
着付けみたいな高野パッションも一応残しましたしね、刺されないで。
うん、
まあだからやっぱりちょっと能力は上かなっていうのと、
うん。
まあリズムだけって感じですかね。だからデムーロがどうなるか、うん、まあまあスワブリチャード乗りしてほしいんですけど、ボワーみたいな。
あ、なるほどね。はい
はい。はい。はい、感じで。
この馬、あの、ローシャムと悩んだんやわ。
うん、うん。
4番ってか。もう別にこっちでもよかったんやけどね。まあ、結局最後差をつけたのは、あの、前回やっぱちょっとまくり気味で入れたっていうことは、まくれるメンバーやったんやろうなと思ったのよね。
まあまあ弱いですからね。普通に弱い。
だから、あの、C がどうのこうのとかっていうよりかは両勝ちさかな、みたいな。
うん、
だからそこのレースをした後にここの最内に入って、じゃあ隣にローションいます、タスティーいますってなった時に両勝ちはできへんかなと思ったから、
はいはいはいはい、
若干苦に感じるかなっていうことと、やっぱり筋量がちょっとこうポコッと重たくされてるっていう、まあ当然弱いからね、そうなってくるっていう感じになってくると、前回ほどスムーズに動けへんのかなと思った分、ローション評価を下げざるを得なかったかなっていう感じ。
うん。
あの、リズムはいいし、鮮度もあるので、あの、全然、僕も別に5番で印打つんであればこれ打ちます。
なるほどね。はいはい。
うん。
じゃあ、ローシャムかな？
はい。まあ今の僕の今回の、あの傾向でいくと、まあ、ジオグリフっていうのが多分普通なんかなと思うんですけど、
はい。
もうジオグリフは僕の中で、あの、弱い認定してしまっているんで、前回来られたから、はい、もうここで買いますっていうわけにはいかないので、
はい。
そうなると、まあ、あの、同じようなタイプで選ぶんであれば、まあ、ローシャムかな、みたいな。あの、はい、オールカムの勝ち方がやっぱりいかにもっていう感じの勝ち方なんで、一応タイトルホルダーに勝ってるわけだから、
うん、うん。
うん、まあ、一応格は持ってるって言ったらおかしいけれども、まあ、それなりのランクの馬であるのでは間違いないなと思うし、香港カップのロマンチックウォリア相手に戦ってきた、こことなると、まあ、ダウンの休み明けて考えてもいいかなと思うので、ハービンジャーならば、まあ、内枠であろうが、あの、問題はないと思うので、あとはだからその両系の馬とガチガチガチガチやり合った時に両負けする可能性はあるのかなと思ったので評価としては4番手にしたっていう感じですね。
これなぁ。 僕はこれはまだもう完全 L だと思ってて、もう体力 L って感じなんで、うん、だからまあ、うん、2000の小回り内枠が合わないっていう部分で、うん、だからブラストワンピースが負けちゃったみたいな感じ。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
はい、なんで、そういうイメージなんですけど、でもまだ G1、うん、香港カップしか使ってないんで、鮮度もあるし、うん、一応あの紫函館オールカマーはかなり強かったと思うんで、
うん、
はい。なので、能力ある程度あると思うんですけど、ちょっとここ適正で、なんかちょっともたついて外回して5着ぐらいでお願いしますみたいな、
うん、
感じのイメージです。はい。じゃあ、ステラベローチェ？これさっき言って、ほら、2番人気1着組はあんまり良くない、2番人気以下1着組はあんまりし良くないって言って、うん、まあ、これだけ唯一買ったんですけど、これはなんで、うん、選べたかっていうと、なんか他のに比べると、ちょっとローテが変じゃないですか。その
変ですね。
もともとがクソ休みやけで、うん、まあ、富士武蔵野の、で、さらにまた3ヶ月空いてるから、まあ、だからなんか、うん、なんつうんだろう。そんなに、蓄積みたいなの全然ないと思うんで、
うん、
で、ダートも挟んでるし、負けてるし、
うん、
なんで。で、だから逆に、ダートで、こう、馬が変わって、うん、ステラベローチェって結構、S っぽかったと思ってて、マイルとかでも対応してたし、うん、結構 SK マイラーみたいな感じでポジションで皐月賞とかも対応したみたいなイメージだったんで、で、前走は、そのまあダートとかもあって、その連チャンの入り口みたいな感じ、そのポンっていう感じで、でしかも前で早めで押し切る競馬で、うん、結構早かったし、ベースも。で、デビッド・バローズっていうのがまあまあ、そのなんか、セカンドクラスの中では割と上位のとこにいる馬だし、だったと思うので、今結構鮮度もあるし。
うんうん、
なので、そこに一応、勝ったんで、だったらまあ、うん、抑えてもいいかなって。ただ人気がね、うん、ちょっと微妙にバレてる感じがあるっていうか。
まあまあ、そうですよね。
反動が出なければって感じです。はい。うん、あとは、まあ、堺がどうだろうっていう。ぐらいで、はい。タクヤさんはどうですか？
これは別に悪くないかな。だから、サウジから、変な話、朝日杯、共同通信杯はちょっとあれって思ったけども、その後、サツキダービー、神戸新聞杯から、菊花賞、有馬記念、日経新春杯と、この6戦ぐらい？
はい。
内容は濃いよね。
うん、強かったと思うんですけどね。
強かったと思う。だから本当にあれって思ったら共同通信杯の一番人気5着ぐらいかな。
確かに。あれも、確かにね。はいはいはい。うん、あれも振りが効いて、皐月賞3着頑張ってますよ。あれ振り効いてましたよね。
そうやな。あ、まあ確かに振り効いてるよね。で、まあまあ、ね、ちょっと、怪我かなんやかんやで、バタバタバタバタして、まあ復帰してきて、で、前回、まあ勝ったんやけども、まあ、らしい、じゃあらしい勝ち方をしてるわね。
はい。
うん、ただやっぱり年齢をちょっと言ってることによって、僕少し、やっぱり L の方に寄ってきてるかなっていうイメージは持ってたので。
はい。
うん、その分、ちょこっと反動があるかなーって正直思った。あの勝ち方が。
休み明けでしたしね。
うん。で、ほら、いかにもその、なんていうのかな、このサンデーレーシングのこういうステラベル、あっちゃん見たら、ネームのある前とかにある程度格好つけさせなあかん、勝たさなあかんへんっていうような臨戦やったと思うし、富士、武蔵野でちょっとほら、やらかしてるっておかしいけども、そこそこ負けちゃってる分、やっぱりね、格好つけなあかんっていうパターンである程度作ってきてたと思うので、その後のここの G1 ってなってくると、うん、ちょっと苦しい方の、精神状況には入ってくるかなと思ったので、少し評価は上げたかなって感じです。もちろん、なんていうの？この時と同じような、神戸新聞杯ダービーみたいな時の同じような状況で走ってこれるというのであれば全然上位評価だと思うので、いい馬やとは思います、この馬も。
この馬なんででも最近なんかかかるぐらい先行できてるんですかね、意味がわかんないですよね。今まで追い込み馬だったのに。
ね、追い込んでたのね、うん。
そう。なんか、富士も2番手だったじゃないですか。僕だから、富士2番手見たときに、うん、あ、まだ大丈夫だなと思ったんですよ。その、後ろからついて回って、7着、8着は嫌ですけど、2番手いけてるんだったら、まだ、復活の目あるなと思ってたんで。だからまあ、今復活少しできた状態だと思うんですけど、ねえと思って。うん、なんか、なんで、普通、年取ると S って落ちてくのに、なんか、大阪城とか見てると、かかりながら前行ってたから、なんかもう逃げるんじゃないかみたいな感じで言ってたんで、うん、ちょっとそれがびっくりしたんですよね。だからむしろ1006ぐらいがいいのかな。
あー。さらっと普通で戦後してたもんな。
そうそうそう、なんかね、そんな馬じゃなかったんですけどね、この馬。
うん。
ずっと後ろからだったんで。 いや、そんなもんですかね。
そうですね。
あと出てない馬をさらっと言っていきましょうか。はい。まずハーパーね、一番人気ね。この名馬ハーパー、一番人気。一番人気ですからね、だってね。G1 で一番人気なんですけどね。はいはい。はい。僕は別にそんな悪いと思ってないんですよ。結構この馬もクルッとタイプっていうか、割とこう位置取って、なだれ込めるみたいな感じ、うん、ただ、はっきりな感はないと思うんで、
うん、
その、狙うとしたらもうなだれ込み3狙いぐらいだと思うんですけど、
うん、
やっぱりこの馬もね、そのなんか、なんだろう、いい馬だったと思うんですけど、やっぱ主流路線バカバカ使っちゃったんで、やっぱりその、うん、もうなんか、で、有馬記念も、外枠でしたけど、結構まあちゃんと先行して普通にって感じなんですけど、
うん、
やっぱりなんか最後のなんか踏ん張りがないっていうか、その、1位行こうっていう踏ん張りがないっていうか、うん、もうあくまでなだれ込んでっていう感じなんですよ。
そうやな、う
ん。で、あくまで CL ベースかまとまりベースっていうか、感じなんで、あんま S を感じないんですよね、うん、レースぶり。なんか、クイーンカップだけはすごい良かったんですけど、クイーンカップはなんか間抜けてきて、うん、なんか SC とか CS みたいな感じでもいいかなと思ったんですけど、なんかその後はやっぱオークスとか周華賞とかエリジョが全部なんかダラッと感があったんで、
うん。
うん、ここで勝ち切る S はないかなっていう感じですかね。
うん、も CL か LC、まあ、LC、SCLP みたいな感じのタイプの前だと思うんだけどな。うん、その、もうまさにそうやと思う。その、リバティに負けるのは構わんけれども、やっぱ立ち位置的に週刊誌の乗り方で、やっぱり3っていうのかなと思ってさ。
確かにね。あの、めっちゃ内枠で恵まれてて、インベタで、あのスローで巻いて刺されてますからね。
そうだね。あれではなぁと思うしね。ルージュエバイユ。だから、エリジェム、だからブレイディにやられるのはまあまあまあしゃあないかなと思うけど、やっぱりルージュエバイユとかにはなんとかなぁとかって思うしね。うん。やっぱ破壊力不足だよね。本当に、やっぱり4歳世代のボバ弱かったですみたいな、どうしてもないような状況ならば、また、ね、相対的に浮上して2とか3とかあると思うけど、僕も限りなく単はないかなってやっぱ思うかな。
破綻待ちですな、これは。破綻待ちで3 ね。破綻待ちで3って感じで、ね、だから単はないと思いますけどね。
僕もそう思います。
だったらローシャムとかの方が全然鮮度もあるし、こっちでいいかなっていう感じしますけどね。
うん。う
ん、はい、じゃあ、プラダリア 8.4。これはもうね、僕はもう、ダービーの5着で子供を見限ってますから。
僕もこれ今回 F でいいかな。
やっぱりね、構想してるとき、やっぱり、ね、なんか完璧というか、うん、タイミングがいいというか。
そう、そうやな。
うん。今日の時でも20まで打ちましたからね、結局。
これ2人とも本命やもんな。
本命、本命。
やっぱそうなるよね。僕はだから、ダービーで本命にしたんやけど、あの時はまだほら、若かった境に、ちょっとこう、死っぽさも見せてた境に、頑張れるかなと思ったけども、やっぱり、ね、年齢経ってくると、やっぱりその、ああ、そうか、そうか、そうか、みたいな感じになってきてるから。
そう、だからダービーも、やっぱり、里のラーゼンとかだったら2まで来たじゃないですか、うん、だからディープで、こう、ガガガガみたいな感じで。あのリズムだったら、やっぱり、うん、あそこで2にとかいけなかったのがやっぱこの馬の限界点というか、なんかこうもう、すでに早々にもうボバダウンディープみたいな感じ、
うんうんうん、
なっちゃったかなっていうか、セカンドクラス感っていうか。
そうね。で、今回やっぱり明確に消せると思ったのは、その宝塚記念が6着やったやんか。
うん。
この内容悪くなかったと思うねんな。
うん。
せやけどこれ、もう、まあ、間違いなく17頭10頭の16番人気でもう、姿形も何もないような、もういるのっていうような状況にまでなって初めてここやったと思うね。
目黒2番人気5着からっていうのもいい臨戦ですよ。リズムは崩してないけど、人気落ちみたいな。
そこでやっぱり打ちついて、やれるだけやって、もう何もかも揃って揃って揃ってでやっぱ G1 で6万。もちろんメンバー違うから何とも言われへんけど、やっぱそういううまいと思うね。ね、今回やっぱ1着してきて、一桁台の人気やんか。
うん。
そら、手出されかんで。
ついでしょうね。
うん、って、僕は思いますかね。ここで、例えば1とか2とかっていう数値持ってこれるんであれば、やっぱり新潟記念の例えば4とかさ、なんでやねんとか思ってまうもんな。
あれもね、だ僕で多分本命打った、さすがに5倍だっていけるかなと思ったんですよね。
そうやな。
そう、うん、3番人気だっていけるんじゃないかと思ったけど、
うん。
負けたからなと思って。
うん、ノッキングに負けるの許したろ。せやけど、やっぱ他はなんとかせなって思うよね、あの臨戦ならば。
あの三着の馬とかね。
そうそうそう、インプレスとか、あそこにはなとかと思うよね。
あと、有馬14かな。
うん、そうね。まあ、明確に G1 で弾かれてるっていうのはやっぱ出るよね。
高谷さんがほら、1持ってきたから意外といけんじゃないかみたいな感じで言ってたじゃないですか。1を持ってきたのは偉いみたいな、その。
うん。久しぶりにな。
そう。一応なんか、セカンドクラス感あるけど、1を持ってきたんだから、もうちょっとやれてもいいんじゃないかみたいな感じで言ったら、見事14じゃないですか。しかも前ちゃんと1取ったのに。ムルザバ持ってきて、前ちゃんと1取って、そんな悪い位置取りじゃなかったのに14。だからね。
もうやれることやってこれだからね。
うん、完敗ですね、これは。
ですよね。
はい、あとはじゃあ、でも大体出てんのか。まあ、軽くじゃあ、リカンカプールとかちょっと打ち上がった気がしてたんですけど、
うん、
これまあでも結局前走がもう津村185点ぐらい出したんで、多分津村の限界値出したみたいな気象だったから、あれ以上無理だろうと思ったんで。
まあ、外枠いたら無理やろな。
丸抜、丸抜きれいになっちゃってますしね。ああ、でもね、初 G1 とかあるからね、ちょっと怖さはありますけどね、この馬。人気もないし。
まあね。うん。
しかも、母、父、デンヒルで、その後ろ、ピポタルで、ヌレイフで。まとまってますね、後ろは。はい。人気ないと怖いんですけどね。
うん。
あとは、じゃあ、ちょろっと、エピファニーはどうですか、拓哉さん。
うん。まあね、PO で指名したもんやから、ちょかっと、思い入れはあるし、初 G1 って一応鮮度っていう面で外枠でってまあ悪くはないけども、あ、単純にちょっと足りひんやろなって思う。
気象がね、あんま良くなくて、なんかすごい、本当は多分2、4ぐらいでも良さそうなんですけど、
うん。
これ、ミュージカルウェイなんで、これミッキークイーンじゃないですか。
はいはいはい。
このルールブリタニアとかミッキークイーンの血統なんで、ミュージカルウェイディープなんで、兄弟なんで、なんで、
うん、
で24とかでも全然いいと思うんですけど、やっぱ気象が良くなくて、うん、マイルとか18とか生かされちゃってる感じなんで、うん、あの完璧に乗った激走後の延長はきついんじゃないかという、
そうだ
ね、評価ですけどね、はい、
うん。いや、だからもうこれさ、冒頭でもラストさんが言ってたのと一緒でさ、結局一番人気1着を寄せこわへんと、やっぱここではなかなか強しいと思うね。
はいはいはいはい、はい、
うん、だから僕やっぱりあと一頭気になったのはルールジュエバイユだけなのよね。
まあそうですよ、これね、
うんうん、こいつ G1 2着っていうのを嘘でも持ってきてるわけだから、
はい、
で前走綺麗に負けてきてるし、短縮で一応何プチ V ラインみたいなことしてるわけだから、
うん、
やるならこれかなっていう感じ。
僕でもこれは明確に連チャン明けかな、
う
ん、連チャン危
機。そうな、そう、逆、そういう問題がどんどん出てくるやんか。
そうですね。
うん、だからなーって思うから、まあ、結局入れへんかったんやけども。
キラーアビリティとかもね、富士ステークスで買ってたんであれなんですけど。
うん。まあ、これもだから一応 G1 買ってないけどな。
あ、そっかそっか。これも一応格持ちっていうね。小回り中山で持ちだから、うんうん、ダノンザキットとかアルアインとか、うん、その辺の感じは、感はありますよね。はい。
うんうん、
ハービ、フェルシアンとかもね、サツキ2からで、ここも構想してたし。
ディープボバでさ、
うん。
こうやって早打ちにパロッと G1 買ってしもてさ、
うん。
コバになって沈んで沈んで沈んで G1 もう一回買ってもらっていい？
ディープボバで早打ちに買って、沈んで沈んでもう一回、
うん、
聞いたことないですね、そんなの。いないんじゃないですか。
そうだよね。なんか、ジャスティン・パレスがちょっと頑張ってるんかっていうぐらいか？
ジャスティン・パレスもでも別に、なんか、G1、あ、ジャスティン・パレスってじゃホープル勝ったんでしたっけ？
ホープル2着やん、キラー・アビリティの。
あ、2着か。
うん。
あ、そう、だから、ジャスティン・パレスだけびっくりしましたよね。その神戸新聞杯からいきなり馬変わったから。
そうだよね。
そう、うん。なんかもう、サツキダービーはなかったことにしましたもんね。レースしてないみたいな。ここは先導使ってませんよ、僕、みたいな感じで。ここはなんか、普通に小松賞出ましたぐらいのトーンで言ってたじゃないですか、あいつ。それがびっくりしました、
ね。完全なかったようになってるよね。
そう、なかった。うん、え、僕出ました ?G1 みたいな感じで。
うん、
G1 としてカウントしてなかったですもんね、その重賞として。
そうやな。
うん、なんかもう条件戦から上がって神戸来ましたトーンで来たじゃないですか、
うんうん、
そうそう、あれはびっくりしましたけどね。
だからこのタイプで多分 上がってこれて、もう一回 G1 勝つってなると、やっぱディープ3区でって考えたら、かなり厳しいと思うから。
そうですね。大体最初の一発が一番パフォーマンス高くて終わりですからね。
う
ん、
そうですね。
あのコントロールですら、僕はトースポハイが一番強いと思ってますからね。
そう。
やっぱり最初のうちが旬。
そうですね。あ、そんなもんかな。だからあとはもう早やっこがポタジェ感を一割かなっていう感じだけど。
あ、まあ一応これ金髪黒船でほぼスタニー・グローズと一緒なんですが、そうだから一応ね、黒船母父相性いいんで、あの、うん、ステファノスとかね、あの
ポタジェも 黒棒やったよね確か。
そう、あれはね、王様ゲインなんですけど、あの、
うん、
ディプティミニスター系なんで一応黒船とラインは一緒なんですよね。
あ、なるほどね。
はい。あとだから血統的にだからプラダリアとかぴったりなんですけど、
プラダリア、ああ、はいはいはいはい、
そうだからやっぱこれはまあ臨戦とか、まあまあこの馬自体がっていう個体評価でちょっと消しちゃいますけどね、
うん、
はい、まあ、早っかね、
なんだっけ、位置取れてへんやん、パタジェに比べたら。
そうですね、
まあそこの差やわなと思って。
パタジェはあとなんだかんだ言ってもやっぱりリズム良かったです。そ、あのちゃんとまとめてました、
ね、ああそうやそうや、うん、一応な、コンマ4秒、コンマ9秒、コンマ1秒。まあ、前回1秒1か。はいはい、まあ、だから、うん、まあまあ、一応ギリかなとは思うんやけど。
はい。
まあ、それは、そこはやっぱポタジェの方が上やろなとも思うし。
さすがにね。ポタジェ連勝ずっとしてて、
うん。
G1 まだ2回目で、まあ、重賞もそんな使ってなかった。全然、あれでしたもんね。うん、なんか、まだ、ちょっと、ぼんやりとしてた部分ありましたもんね。
そうそうそうそうそうそうそ
う。
う
ん、ベアナックルがあのダート泳いだ時ぐらいの道割れじゃないと無理だと思います、多分。あの、巻き場をで言うところのね。はい。世界戦で。はい。じゃあそんなもんですかね。
そうですよね。
ですかね。あとは言ってない、まあ、カテドラルとか、きついでしょうね。
まあそうですよね。ちょっと
枠見てる。はい。うん。はい、じゃあそんなもんで、はい。はい。じゃあおさらいいきたいと思います。あ、そうだ、最近 F 言ってないから、F も言いましょうか、今年からまた。
僕、プラダリア。
僕どうしよっかな。
ハーパーでもいいけど。
確かに、まあ一番人気ですからね。
うん。
なんかでも、これ面白いのが、ハーパーって言ってめちゃくちゃお気に入ってる人みたいに見えますよ、一番人気なの。
そうやろ、そうやろ、そうやろ、そうやろ、そうやろ。
これでも一番人気じゃないからね、多分、当日は、うん、絶対。
あ、そうだよな。
どうしよっかな。あ、むずいな、F って言われると。
うわ。青棒はこのレース、いい品と思ったらいいよ。
青棒は、青で、ハーパーとプラダリ、プラダリアね。うん。
うん。
まあ、でも、ハーパーかプラダリアになっちゃいますよね。
そうですね。
うん。まあ、この2頭、ガチ来ない2頭だと思ってますからね。はい。まあ、じゃあ、これ、じゃあ、わかりました。じゃあ、タケさん、プラダリアあげましょう。じゃあ、僕は、はい、ハーパーください、じゃあ。
ハーパーで、はい。
はい、これで、この2頭でいきます。
はい、いいでしょう。
じゃあ、おさらい言ってなかったですね。ごめんなさい。
はいはい。はい、
ブライト本命、ベラジオペラ。対抗、ソウルオリエンス。黒三角、ミッキー・ゴージャス。白三角、ステラ・ベローチェです。高谷さん本命、ソウルオリエンス。対抗、スタニング・ローズ。黒三角、タスティエラ。白三角、ローシャン・パークです。
はい。
これ、まあ、スタニングはね、ちょっと、ただ単に休み明けってだけで切っちゃった部分もあるんで、ちょっとスタニングは抑えてるかもしれないですね。はい。
はい。
M ラジ未公開ジングル。
やっぱ女性の匂いってすごいですよね。
うん。
あれですもん、もう全部吸い切りたいと思いますね。あまりにもいい匂いだと。なんか、こんなに充満させておくのはもったいない。吸い切りたい。僕は
もう、うるさいね。分かったのかい。
あの、マフーバ。ドラゴンボールに出てくるマフーバに、マフーバ入れる小さい瓶みたいな中に、その匂い入れてずっと持っときたいです、うん、って思うぐらいなんですよ、はい、
分かってますよ、
何でしたよ、
うん、いろいろ言いたことはあるけど、まあまあ今日はええわ、
かつては今は知らんけどね。はい
はい、
エンディングのコーナー、イエーイ。日曜日ないんですよね。 ミホステークス。
土曜の夜に。
あれドバイって今週なんです
か。そうだ。土曜日の夜に一応あるんですけど。
あ、土曜の夜なんですね。
土曜の夜ですね。
なるほど。
うん。
じゃあそんな感じですか。
はい。
じゃあお知らせいきたいと思います。
はいはい。
はい。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。
はい。
コーナーいっぱいやってます。ちょいはね、3通ちょっと来たんですけど、すいません。来週必ずやるんで、はい。成田大臣よりちょっと強いマン、送ってない方、ぜひ送ってください。
はい。
はい。他にもね、馬部屋の泉もね、1通から読むんで、送ってくださいよ。
はい。はい、
メールはですね、番組ブログのトップページにね、お便りコーナー紹介というところありまして、そこにメールフォームあるんで、そちらがよろしくお願いします。
はい。
メールを採用された方でステッカーが欲しいという方は、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。それでは、そろそろお別れといたしましょう。お相手は、リッチ・ザ・クラウンが亡くなって寂しいブライトと。
あー。後継は何？
え、クラウンプライド？プライドぐらいじゃないですか。あ、一応、まあ、強兵は、強兵は微妙か、うん、しもなってないか、
ね、
じゃあクラウンプライドじゃないですか、
ね、はい、じゃあリーチ・ザ・クラウンの血を継いでください。タクヤでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。